底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、本日、まあ、雑談会というか特別編っていう感じです。
なんでかっていうと、
はい、なんでですか。
友達が何人かいるんですよね、はい、あの、まあ、金子くんとか
ね
あいつらが、まあ、演劇の稽古に行っちゃってね、うん、いつまで学生気分なんだよって話ですよ。ケ
キさん、そうですね
羨ましい俺も入れてほしかった俺もビューティフルドリーマーみたいなことしたかったっていう感じですよね。
そうですね、
はい、はい、
でまあちょっと、まあ、僕たちは2人でラジオを撮って、
はい、行くあてのない社会人と行くあてのないニートデーが、
はい、本日は行くあてがないので、またもや、東京体育館横、あるいは新国立競技場建設
予定地
漁港で録音しております。私、極上爆音上映で映画を見るとすね毛がめっちゃ震えます。
おや、
山田です。で変文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。
どうもどうも、
はい、
どうも前のおなじみ山田くんの横にいます。私は、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図サムネイルとあの録音してそれをこうねMac のパソコンでこうぶつ切りにしてこう提出するということをやっております。金内武喜夏アニメーションでございます。
結構武喜さん毎回あれですね、肩書き違いますね。
まああの商店の最初みたいなもんで、
あ、なるほど、
チャンラーです。
まあ今日は特にまあ
雑談
って、まあ、最近見た面白いものの話をしていこうかなっていう感じですけど。
なるほど。
なんか
近況最近どうですか山田さん。夏は
まあでもあれですね、なんか会社員になっちゃったんで全然夏らしいことしてないんですけど、でもちょこちょこあれですね、なんか盆踊り行ったりとか、まあ、してるんで。盆踊り行ったんちょっと夏っぽいですか。
僕たちも一緒に行きましたね。
行きました。
2回も行ったよね。
2回行きましたね。盆踊り楽しかったですね。
盆踊りは2人俺たち一緒に行ったよね。
はい、行きました。1回目
何行ったんだっけ。
あの池袋の盆踊り行きました。
あ、なんかすごい
コンドルズの
ネオ盆踊りみたいな、あれすごかったですね、はい、なんか1000人ぐらいがこう輪になってなんか大勢で本当踊り狂うみたいなんで、あれ面白かった。
面白かったですね。
はい、
武井さん海行ったんですか。
いや行ってないですよ。僕本当にもう何もしなかったですね。
本当ですか。
あのこの間友達の女の子と、はい、あのサマーソニックの深夜の回だけ来ました、
はい、もう行ってるじゃないですか。
まあでもその友達の女の子も別にそんなあの僕と何があるってわけじゃないんで。
いや
あの他の男友達とはいろいろまあ、あったみたいなんですけど何人かと、まあ、その美味しいところは僕に回ってこない。僕結構そういうパターン多くて、はい、僕友達がやりちんとやりまんばっかなんですよ、はい、本当に、はい、これ冗談じゃなくて、はい、この間もこれラジオでこういうの言って本当に良くないと思うんですけど、はい、あの知り合いの、まあね、数年前まで、まあ、処女だった女の子、
はい、
まあ、これ特別編だからもうこういう消耗範囲話も知ってるんですけど、
はいはい、
あのが、まあ、久しぶりに会ったらもうお前ちょっとそれは体使いすぎだよってぐらい結構雪吊りでね、ズコバコバスツアーみたいなことをやってるっていうこと。バスツアー、いやバスツアー、それちょっとあの言葉のあやですけど、まあズコバコ東京生活みたいなのをしてるっていうのをちょっと聞いてすごい嫌な気持ちになって、
セックスアスリートになってしまったんですね。
生中みたいな、
生中みたいな
否認の、なんか最近の若い人ってやっぱ否認の知識とかないんですかね。
どうしたんですか。
いやだから僕最近そういう話をよく聞いて、ちょっと本当良くないなって、うん、僕本当にあの、ね、あの女性とそういう経験あんまないですけど、はい、僕は本当にねもうあの妊娠が一番怖いんで、
はい、
そういうのはちゃんとするべきだなと思います。夏だから、はい、
なんか
こそね、なぜか多い6月のベイベーですよ。
なんか急になんすかそのセーフティーセックスについて訴え始めて、なんかちょっとどういう、はい、まあ、そんな感じですか。
そうです、
はい、
でなんか友達にやりちんとやりまんが多いと、
はあ、
まあ、言いたいのは多くて、まあ、夏が来たけど僕には、まあ、その人たちと遊ぶこともあるけど、まあ、恩恵は受けないと、
はあ、
そういう感じでございます。
いいですね、
はい、
なかなか、はい、そんな武喜さんは最近何か面白いもの見ましたか。
あ、もう本題というか
本題の方に行きましょう。
あのね、はい、僕結構、
はい、
これ底辺文化系トークラジオ29歳までの地図って言ってるじゃないですか、
はい、タイトル長いですね、は
い、で まあ、あなたとか結構もう、まあいわゆる文化系の基礎知識ってあるじゃないですか、
は
あ
は
あ、まあ、文学、映画、漫画、これは絶対みんな読んでるだろうみたいな、
は
あ
は
あ、僕そういうの全然読んでなくて、
はあ、
結構これはもう、まあ、文化系とは言わずともみんな知ってるよねみたいな、
は
あ、例えばあの 夏目漱石の心とか、
は
あ、人間失格とかあるじゃないですか、
は
あ
は
あ、読んだことないんですよ。
だって心とか授業で読めませんでした。
僕ずっと寝てたんで2チャンネル見てたんで、その時授業中読んでなくて、まあ、代わりに2ちゃんのオカルト版とかの知識が、
あ、それでも、まあ、大事な
逆文化系みたいなところ
大事な知識
で、ね、でまあね、僕あの結構文盲みたいなところがあって、うん、本とか読めないんですよ。で、まあ、じゃあでも映画ぐらいはせめてね、うん、思うと、まあ、見ようっていうんで、うん、まあ、有名だけど見てなかった映画ということで、卒業って映画を見たんですよ。
ああ、傑作ですね。
傑作ですよね。
傑作ですよね、卒業。
何でしたっけ、あの人、藁の犬も出てるダスティン・ホフマン。卒業って結構あのテレビとかでも名作映画のエンディングシーン10選みたいなのがよく出てて、う
ん、そんなのあるんですか。
結構たまにテレビでやってたじゃないですか、昔とか。
あ、そうなんですか。
最後 の結婚式に乗り込んで花嫁奪うっていうところが、はいはい、あんまりにもこう定型化されすぎてて、はいはい、まあ所詮こういうなんかね、なんか純愛が最後成熟したみたいな映画なんでしょ、はいはい、はいはいみたいなイメージあったけど、あれ結構アメリカンニューシネマの、まあ、重要な一本とされてるっていう、ちょっと小耳に挟んで、じゃあまあそろそろ見るかなみたいなんで借りてみたんですけど、いやすごいですね、あれ僕の映画でした。
というと
あれ何がすごいって、はい、ただなんかここ親から反対されている純愛みたいなのが、うん、最後こう強制的にこう成熟させて、俺たちは行くんだ、行くあてもないけど二人で逃げるんだっていう映画かなと思いきや違うんですよ。あれ最初に最後盗み出す花嫁のお母さん、はいはい、人妻から誘惑されて、はいはい、最初断るんですけど、でもちょっとなんかもうやることもないし、はいはい、ちょっと性欲が勝っちゃって、その、はいはい、最後のまあ盗み出す女の子のお母さんと最初不倫関係みたいなので、はいはい、セックスしまくるっていうところが始まるんですよ。
エロいババアなんですよね。
エロババアなんですよ。で、はいはい、そのエロババア、はい、大学を卒業して、まあ、童貞なのかな、童貞とは言わないけど、うんうん、特にやることもなく、うんうん、優しいねお父さんとお母さんに、うんまあ、割とまあ裕福な実家にこう、うんうんまあ、大学卒業し戻ってきてやることもないブラブラしてる、うんうん、お前何やるんだみたいな、うんうん、そんな時にエロババアから誘惑されて、うんうん、最初はやりますよ僕そんなことって言うんだけど、うん、何回もホテル行くようになっちゃうみたいな、うんうんうん、あの塩梅、まあ、僕はそんなことないですけど、あれでね、まあ、1回目に、まあ、ホテルに行って2人でこうセックスするっていうシーンがあるんですよ、はい、それでまあダスティン・ホフマンがまあホテルの部屋に入りますと、はい、でまあ向こうエロババアですからホテル入ってもう早くやりましょうみたいな感じなんだけど、はい、もうダスティン・ホフマンはもう気取っちゃって、もうめっちゃうろうろして、はい、ホテルの中こうまず窓とか開けたり、はい、もう洗面所とか見に行って、はい、あここの部屋こうなってるのかなって、はい、あれね、僕ああいうことやるんですよ、ラブホテルとか行くと。
あ、そうなんですね。え、武井さんはラブホテル行ったことあるんですか。
いや、僕かろうじて彼女とか行ったことがあったんで、2週間に1回ぐらいラブホテル行って、はい、一晩中マンコ舐めたりしてたんですけど。
いいですね、
はいはい、でも、はい、なんか根がそういうなんかこうなんだろう、少年だから、うわ、いけないことしてるって、はい、ラブホテルとか、はい、ラブホ街行くと分かるんですけど、はい、女の子の方が堂々としてるんですよ、ね、
あ、そうなんですね。
僕とか結構、あ、こんなとこにいて、もし知り合いとか見つかったらどうしよう、あーっていうのをバレないようにバレないようにしてるんですけど、はい、横に歩いてるその、まあ、女の子とかはなんか、まあ、ここでしょみたいな感じっていうのは結構男女あるあるだなとは僕思って、それを結構うまく描いて、あそこで描いてて、そのね、まあ、いわゆるこうオラオラじゃないこう、はいはい、なんかナードな、うん、ダスティン・ホフマンっていうのを使って、うん、あ、これ本当僕のもう僕そのままだなってなんか思っちゃったなっていうのが、まあ卒業だったわけなんですよ。まあ、
ナードっていうわけでもないですけど、
まあ、ナードってわけじゃない
んですけど、大学ではだって結構新聞部の部長でイケイケだ、うん、でなんか未来をすごい有望されてるんだって。で家も裕福だし、どんな会社にも多分望めば入れるようなスペックを持ってて、でも結局自分が何していいんだかわからないっていう、うん、じゃあこっからすごい自由な世界が君の目の前にはあるよ、じゃあ好きなものを自分で選びなって言われた時に、うん、なんかじゃあ今まではなんかそのなんとなく、これがいいものだからっていうのを周りの人が提示してくれてたから、その、はい、いいものっていうのをつかみ取る努力をしてきたのが、じゃあ自分でいいものっていうのを選んでいいよって言われた時に何がいいものかわからないっていう、
うん、
やっぱその空虚さの中 で自分が何したらいいのかわからなくて、その夏休みなんですかね、春休みか、あ、夏休みか、アメリカだから夏休みですね。夏休みの期間をずっとこうダラダラと家で過ごして、
夏休みっていうかもう卒業した後だから、もう永遠の夏休み
に入る、夏休みにしようと思えばずっと夏休みにできるような期間を過ごしていて、
いや、山田さんは働いてるか分かんないでしょうけど、僕あれなんですよ、
はい、
僕無職じゃないですか、
はい、
もう今その状態で、うちも結構両親とかこうなんか厳しくなくて、はい、なんか、あ、好きにすればみたいな、はい、で実家暮らしで、はい、もうなんか、まあ甘やかされ状態で育ってきたわけなんですよ、はい、でも本当に僕の映画でしたね。だ結構あれ何もすることなくて家の前のプールに入るっていうシーンあるじゃないですか。だからこの間ちょっとあれのオマージュじゃないですけど、うんうん、このラジオもよく出てもらってる、まあ、高卒ニートの あの金田君っていう近所に住んでる、はい、まあ、友達がいるんですけど、はいはい、その2人で僕ん家の前にビニールプールやったんですよ。
おすごいっすね。
あのこの間夕方にゲリラ豪雨が来た日があって、
はいはいはい、
やってたら、はい、まあ雨も降ってくるし寒いと、
はいはいはい、
でもう何もやることない、もうこんな入ってて意味あんのかみたいな状態になって、周りのこう住宅地の前を通る人からこう冷たい目で見られると、はい、そしたらあの親父がこう帰ってきて、お前車止めるからどけろみたいになって、そしたら親父がなんかあのビール買ってきてくれるっていう、まあいい一幕があった、はい、そんな夏を送ってるわけなんですよ。
え、なんかめっちゃ夏っぽいことしてるじゃないですか。
いやでもそんな絵面だけ見ると結構夏っぽくはなかったですね。曇ってたし、
あ
いや卒業ってでもあれですよね、山田君も好きな、
はいはい、
あの桜の歌っていう漫画にちょっと近いところあります、
ね、はいはいはい、
あれもだからそのなんだろう、異常な世界じゃないですか、うん、いわゆるこう、まあ、不倫、うんうん、まあ、不倫でもあるし、まあ、年の差、熟女と若者の性行為なんかこう、うんうん、
まあ、最終的に、まあ、近親相関だったりとか、うんうん、ものすごい話になってくる、まあ、まあ、の桜の歌のメインはだからその自分が好きな初恋の女の子っていうのが、うん、はい、その汚くてもう自分はその芸術の道に進みたいんだけど、その自分が進みたいその芸術っていうものを全部否定してきて、世の中金だっていう、もうなんかいわゆる世の中の汚い大人っていう、格好好きですけど、格好好きの汚い大人のその象徴みたいなコンバルっていうおじさんの手によって、その自分が好きなその女の子っていうのが汚されてしまうんじゃないかっていう危機と、まあいかに立ち向かうか。
あれでも最後まであのメインのヒロインの女の子って汚されはしなかった。
汚されはしないんだけど、やっぱりそこにそのコンバルおじさんの手が迫っていて、でまあ、それに立ち向かっていく話ではあります、
まあまあ、あの話だけ言うと意外にこうその何、主人公とのパワーバランスとかちょっと違ったりするところもあるんですけど、うんうん、まあ、後半に行くにつれなんかもうどんどん異常性がドライブしていくところとかちょっと近いかなとか思ったりしたんですけど、う
ん
う
ん、まあ、なんか卒業ってなんかその全然やる気がないっていうか、その何に対してもその魅力を感じられない主人公っていうのが、唯一その久しぶりに会った幼馴染の女の子っていうのにものすごい恋をして、でもそのものすごい恋をする前に
そのお母さんとしょうもないセックス
しちゃってるって、
それも最後バレるっていう。
でバレて、もう女の子から来ないでって言われた結果、でもその主人公にとって今生きる希望っていう、希望ってそんな綺麗な
もんじゃない、唯一残ったもう雲の糸みたいなね。
いや多分 そんなに強く惹かれてるわけでもないんだけど、今唯一自分を動かしてくれる原動力はあの子だから、うん、あの子のためにあの子をどうにかしたいっていうので、どうにかしたいっていうか、はい、そのだんだんストーカー見たくなってくるんですよ。
そうですよね、
だんだんストーカー見たくてか、ストーカーになるん
ですよ。ストーカーも超えてますよね。あれは
半分も犯罪者で、もう家に来ない、警察とかも呼ばれたりしてでまあ、なんかそのもう完全に拒否られてるところで、その幼なじみの結婚式っていうところに乗り込んでいって、うん、でそのちょっと待ったって、うん、その女の子を触ってバスに乗り込んで、2人でウェディングドレスを着たその女の子と、まあ、主人公がバスに乗って
去っていく
っていう、
最後のシーンも一応ハッピーエンドっぽくなってるんですけど、本当最後のもうラストカット近くになっていくと、なんかこの後どうすんねんみたいな空気とか、
ずっとその
バスの乗客とかのすごい冷めた目で見てる、本当素晴らしい、こうなんかこんなことこの一瞬だけだぜお前らが、気持ちいいのはっていう、あれもまたいいんですよね。例えばあの後あの二人が、まあ、次のバス停で降りて、ごめんやっぱり帰るわって、俺もちょっとやりすぎちゃってちょっともう大人になんなきゃなってなったとしても、あの瞬間には確かに意味があったんだなみたいな、僕はそういう描くことが結構好きだなと思う。
なんかそうですね、卒業のラストって、まあ、多分卒業のラストについて喋るなんてのはもうみんな散々やり尽くしたことだと思うんですけど、まあ、要は2人がそのバスに乗り込んで、
はい、
もう最初テンション高いわけです、うん、もう僕たち2人でこれから2人だけで、もう確かに生活の保障とかはもうされなくなったかもしれないけど、僕は君がいればいいし、もう2人だけでなんとかこれから生きていくんだって言って、もう全くそのあれですよね、何の保障もないまま、うん、もう2人だけがいる状態でバスに飛び乗って、最初はすごい息を切らしててすごいテンションが高いんだけど、ずっとその2人をカメラが長回しとってで、バスが出発してガーって行
くと、ちょっとふーって一息ついて全員こうバスの乗客こっち見てこうガッコンガッコンって揺れてるんですね。
で2人の表情をずっとカメラが撮っていて、で最初はなんかその一息ついてお互いに目を見つめ合ってちょっと笑ったりしてるんだけど、ずっと撮ってるうちにだんだん表情がどうしようみたいな顔になっていって、でなんとなくそのラスの表情だけでこの二人の先にあるなんとなくこう生活の不安だったりとか、なんかちょっとこう薄暗い雲が立ち込めてる感じっていうのを演出していて、でもなんかさっき武井さんも言ったんですけど、なんかまあちょっと不安の影がありつつも、やっぱ映画ってその瞬間の時間を切り取ってるものなわけじゃないですか、まあですね、だからなんか多分この二人にこの先もしかしてその二人でいざ生活を始めるけど1ヶ月ぐらい経っても 結局 あなたとはやっていけないって言って別れる結果になったりとか、うん、もし2人がこのまま結婚してでも結局なんかこう生活がうまくいかなくてあなたとあの時一緒に行かなきゃよかったって私はあの時あの人と正しい人と結婚していれば幸せだったかもしれない
っ
ていう愚痴を言うようになったとしてもあの瞬間の2人は確かに、うん、そこに2人はお互いに信頼し合ってあそこにいたんだっていうかけがえのなさみたいなのも同時にあるっていうのはやっぱり
それ山田君ブルーバレンタインで見ました。
見ました。
あれも結構そういう、うんうん、僕あの芸が結構オールタイムベストに入れるぐらい好きなんですけど あれも最後に結局2人はこれネタバレなんですけど、うんうん離婚しちゃうけど最後のエンドロールがその2人の楽しかった瞬間、うんうん、美しい瞬間とか、まあ、その2人の子供、まあ、正式にはお父さんは父親、うんうん、自分は父親じゃないんですけど、うんうん、娘っていうのが最後大写しになってこう花火にこう照らされて終わるっていうので終わるんですけど、
だから離婚してる2人 の, かあのカットと現在の離婚しても、うん、関係がダメになってしまった2人とあとその2人が一番燃え上がっていた頃の2人っていうのが
写真みたいなのがね
同時に写る交互に入るって、まあ、でもそれはあれですよ、
交互ではないけど
要は、うん、ゴッドファーザーパート2ですよ。
俺見てないですよパート2。
え、
まあ、ほらだから最初に言ったじゃないですか僕はそれは見てないよって。
もうなんで見てないですかもう。
僕、まあ、文化系なのでしかないですね。
いやそんなことないです。
すいませんでした。
ゴッドファーザーパート2も要はその、はい、ゴッドファーザーパート2のネタバレをします。ゴッドファーザーパート2のラストも要はそのまずその元々のそのコルレオーネファミリーっていうのを立ち上げた、はい、そのマーロンブランドのドンコルレオーネがその若い頃にその自分たち その周りから差別されてるから
あイタリア系だから
そうイタリア系で差別されててその自分たちの生活を守るための自警団としてそのコルレオーネファミリーっていうのを結成してこれから、まあ、俺たちでやっていこうぜっていうシーンと、うん、もうそれが次の息子の世代になって
あ
マイケルの世代になってでもうそれってもう家族とかじゃなくてもそれぞれが自分の利害で動くようになっちゃって、うん、自分のいとこだったかな兄貴だったかをその組織を維持するために殺さなきゃいけない、その指示を出して、でその部下にその弟を殺させる、兄貴を殺さ、兄貴だったかいとこかを殺させるっていうシーンが交互に入るっていう、一番これから始まっていく瞬間の良かったシーンと、それが終わる瞬間のもうダメになっちゃったシーンが交互に入るっていう、なんかそれってなんかその2つを対比させることによって、良かった頃のかけがえのなさっていうのも強調されるし、そのもうそれがダメになってしまったことの、その悲しさっていうのも強調されるっていう、
なんか、まあ、じゃあそれブルーバレンタインファンは見なきゃですね。
ですよ。
ファーザーパート2もてか見てない、まあ、私が悪いですよねことが完全に、
まあ、でも卒業いい映画ですよ、
ね、卒業いい映画です。
卒業についてちょっと僕が喋るとですねまあちょっと半年ぐらい前に僕は半年も経ってないか、まあ、4ヶ月ぐらい前に大学を卒業したんですけど、
はい、
まあ、なんか僕はなんかちょっとなんでそういうことをしたのかよく分かんないんですけど、うん、卒業式の日に卒業式には出ないで大学のメディアセンターで一人で卒業を見てました。
え、あの笑顔？
笑顔。
かっこいい。
そのでもその後別に
その後あれでしょ、斎藤由貴の卒業とか聞きながら歩いてるでしょ。
いや、そこまで卒業付けはしませんでした。あれです、その後でも普通にゼミの
ゼミのみ
懇親会とか行きましたけど、まあなんか卒業式のなんかその僕が通ってた大学はあそこの日本武道館で卒業式やるんですけど、そっちには行かないでなんかみんなが振り袖で写真撮
ってた時に、もうかつても もう何夢の跡となった大学校舎の、
そう
です
、
人のいない
校舎の中で、でタスティンホーがメディアセンターに、俺結構メディアセンター授業ない時ずっとメディアセンターにいたぐらいいたんで、でなんかメディアセンターに行って、卒業化してくださいって
かっこいい。
で、え、もしかして今日で卒業、あ、そう、僕卒業なんですよ。で、おばちゃんだけが、いや、本当です。で、おばちゃんが、あ、じゃあ卒業おめでとうって言って、で、なんかまあ、メディアセンターで、あれっすよね、なんか卒業式の日に卒業会に来るって時点で、なんか卒業おめでとうって家みたいな感じですよ。家ババアみたいな感じ
です。でも今卒業式は行われてるんだわ、みたいな。
そうです。でもなんかもうだから俺その時なんかほぼ卒業、まあ卒業する3回目だったんですけど、みたいな。なんかそんなに卒業の内容に、移入するわけじゃなくて、なんか結構卒業を卒業式の日に見てる俺っていうムードに超浸ってたんですけど、でも冷静に考えてあの卒業ってむしろ卒業式の後の話で、ね、
なんかあんまりこれから起きるよ、起きることだよみたいな感じである
ですね。
まあ、あんたは就職したわけですけどね。
いやでも就職しても心は
ホフマン、
いや心がホフマンの、
心は藁の犬だと。
いや、まあ、藁の犬とかだったらなんか僕あれじゃないですか会社で散々ひどい目にあった挙句に
全員殺すみたいな、
マッチョになってなんか起業するみたい なんかそういう感じじゃないですか。いや違うんですよ、であれですよ、心がダスティン・ホフマンのまま就職すると結構辛いですよ。
でもよく辞めないでね。
いやだってまだって辞めてない、
全然辞める気配ないですね。
いや俺結構マジで辛いですよ最近。 またまたうえって結構うえってなるんですよ最近。はい、でもなんかいや僕あと会社は辞めません。はい、そんな感じですね。僕のちょっと卒業に関してはあと、は
い、じゃあその卒業のエンディングでこうね、あのサウンドオブサイレンスが流れる中こう外に出ていくみたいな、
前編あのサイモンとガーファンクルの曲なのもいいですよね。結構僕サイモンとガーファンクル好きなんですけど、
僕もちっちゃい頃家でずっと流れてました。おじいちゃんとお父さんが好きだった。
いいっすね。あのそれあのあんまちょっとこう歌うとあのジャスラック的なあれがあるんで、はい、歌わないでください、歌わないでください。なんで歌うんですか、歌わないでくださいよ。
そうですね、
はい、はいはい、っていう感じですね。なんか卒業、
まあそんな感じですかね。はい、僕はだから未だにこう、まあ、塾女からの誘いもなく、
はい、
まあ、幼馴染にまあ恋焦がれても体もうおかしくなっちゃう、嫌われてもいいみたいにやることもなく、
はい、
延々とプール入ってるあの卒業開始5分ぐらいの状態が続いています。
すごいですね。
卒業してもう5年ぐらい経つのに、
はい、
長いです。それを何と呼ぶか、
はい、なんて呼ぶんですか。え、なんて言うんですか。
ちょっと考えなかったんですけど。
考えてないんですか。ちょっとめちゃくちゃですね。
それはもうだから埼玉のラッパーの最初の方みたいなもんですよね。でこうやってたまにこうね、近所の友達と集まってはラップっぽいことやって、でも何もしない、なんかそこから何も生まれないみたいな、ね、はい、そういう感じです。
なるほど。はい、
山田さんなんか最近面白いものっていうのは。
そうですね。なんか最近なんか、まあ、新作映画で見て、まあ、新作って言っても結構公開してから1ヶ月以上経ってますけど、
シンゴジラ、
いやシンゴジラじゃないですよ。
何ですか。
シングストリート未来の歌。
あれいい映画。
シングストリート未来の歌って映画すごい良かった
ですね。大好き大好き。
なんかまあなんかあれですよね、アイルランド版青春でんでけでけでけ。
完全にあれ青春でんでけでけでけですよ。
なんか親のあの都合で今まで通っていた学校がもう通えなく、お金がないから通えなくなっちゃった男の子がちょっとこう
キリスト教
ランクの下がる、ね、ランクの下がるっていう言い方あれですけど、ちょっともうちょっとこう安い学校に行くことになって、その学校っていうのがすごいキリスト教の、
まあ 厳しい、
まあ、厳しい教育で、まあ、多分な、まあ、すごいこう先生が厳しいと、校則も厳しいと、ではもう嫌だなと思ってた主人公がその、まあ、学校も入って初日がなんかもうすごいなんか学校の中のいじめっ子みたいなのに目つけられて、なんかこう踊れみたいなこと言って、なんか便所に連れ込まれたりとかして、まあなんかすごいひどい目に遭うんですけど、で校舎の前になんかすごい可愛い女の子が立ってるんですよね、
うん、ちょっとなんかこうファッションなブルー
だ
ね。
でその女の子になんかその声をかける口実として、僕バンドやってて、
やってないのにね、
やってない、その時はバンドやってないですよね。俺バンドやってるんだけど、君
こいつマネージャーみたいな感じ
で、仲良くなった男の子連れてきて、でなんかこいつマネージャーで俺バンドやってるんだけど、君俺がやってるバンドのミュージックビデオ出ないっていうところから、まあ、バンドを組んでいくって話で、なんかあの仲間集めていく感じ、その要はもう本当寄せ集めなんですよね。
もうあれも完全に青春でんでけでけでけって、こいつ実はベースできっから、こいつ家に蔵あるからスタジオとして使えるぜみたいなね。
なんかベックとか見たく、なんかすげえ天才的なやつがいろんなところにいて、それを集めていくとかじゃなくて、
いやでもあれはね、本当にね、僕バンドとか何回かやったことあるんですけど、はいはいはい、あそこにいる人たちはね結構天才いますよ。
あ、
結構能力者いると思う。
いやでも集め方としてはなんか、
あ、まあまあまあまあ、
団地と か、うん、なんか近所にいるやつで、 あいつ黒人だから楽器できんじゃねえとか言って誘ったりとかして、まあなんかそのとりあえず楽器できそうなやつ寄せ集めて、集めてバンド結成して、でまあ音楽やってくって話なんですけど、まあ、なんかそこでなんか青春でんでけでけでけと違うなって思ったのが、なんかやっぱりその
家庭環境とか、
家庭環境、アイルランドって結構アイルランドについて描いた映画って結構あるじゃないですか。
麦の方を揺らす風とか、
とか、まあてか俺今年なんか計らずも連続してアイルランドについて描いた映画って2本見てて、まあ、ブルックリンっていうのと、
ああ見た見た見た、
あとシングストリートって見てて、なんか別に俺アイルランドのこととかそんな詳しくないですけど、うん、なんか今年公開のその2本見ると、なんかそのどうしようもない、アイルランドっていう場所がもうどうしようもない場所で、うん、そこから抜け出すために
そうだよ、ね、
主人公がアクションを起こすっていうのが、うん、やっぱなんかブルックリンにしてもシングストリートにしても両方ともあって、でなんかその、まあ、他のトレインスポッティングとかもアイルランドでしたっけ、
どうだったかな、
まあ、なんかでも結構抜け出さなきゃいけない場所としてのアイルランドって結構描かれてて、まあなんかそのシングストリートっていうのはなんか主人公たちずっと全編音楽かかってるんですよね、
うん、
ま
あ、普通にその当時流行った曲と主人公たちがそれを真似て作った曲が、まあ、交互みたいな感じでかかる。
デビットボーイとか、
デビットボーイかかってたっけ、
かかってなかった、
かかってたかな、
キュア
キュアがかかってましたね。僕本当キュア大好きで、うんうんうん、まさに僕高校生の頃本当キュアとかずっと聞いてたんで、うんうんうん、あのお兄ちゃんがこれがキュアの一番いいアルバムだぜって、あのヘッドオンザドアっていう、もう本当あれあの時期のキュアが僕一番好きなんですけど、あれを出してこうあのダンタカダンタカダンタカダンタインビトインディーズっていう曲がかかって、その後みんなでキュアっぽい 曲作って海に PV 撮りに行く、あそこ僕ベストシーン
なんです。いいですよね。いや
いいんです。
あのようなってな、俺結構なんか基本的にずっと全編音楽かかってると、なんかその要は緩急が生まれないっていうか、普通の買い物シーンとかないと結構、ずっと音楽かかって無理やりなんかその音楽で雰囲気盛り上げてる感じ、たま好きじゃないですけど、うん、でもあの映画に関してはずっと音楽かけてることに意味があるなって思ってて、っていうのは要はもう主人公にとってはなんかその現実の自分が住んでる世界ってあんまり目にしたくない世界 で、
まあまあまあ、
で主人公にとってはそのテレビの画面に映るアイルランドじゃなくてロンドンで、
あ、デュラン・デュランドね、
流れてるそのミュージックビデオの世界っていうのが主人公にとってのその見たい世界で、主人公は自分で音楽やったりミュージックビデオをその自分の住んでる半径まあ何キロメートルとかの中で撮影していくことによって、見たくない現実をなんとか自分が好きなものに近づけようとこうしていく感じっていうのがすごいあって、なんか俺会社行くときとかすごいなんか嫌なんで、結構なんか音楽とか大音量で聞いて、
迷惑ですね電車の中で。
あ、すいません、無理にテンションとか上げていってるんですけど。
なんかやっぱり何聞くんですか。
ああ、そうですね、最近でもあれですね、
ヒップホップ。
ヒップホップ聞いてます。
どんな。
あの、めっちゃ恥ずかしいんですけど、俺泉枕とか聞いてます最近。
泉枕
なんかすげえサブカル、なんかゆるふわラップみたいな、
女性ラップ、そっちのヒップホップ
とか、あとまあキングヒデとかも聞いて
るんです。おー、いいね。
とか、まあ、ライムスター聞いてます。
あ、ライムスター
は、ね、ベタですね、俺聞いてんの。ライムスター
は いいじゃないですか、ヒップホップでベタなこと悪くないと思う。
まあまあ聞いてるんですけど、なんか結構そういう音楽をかけることによって、なんかこう見たくない風景をこう、うん、ドーピング的にちょっとこう、
それはもちろんですよ。僕も高校生の時ずっと顔伏せながらジョイディビジョン聞いて、俺は違うって思ってました。
なんかそういうそのでも主人全編曲がかかってるのって、なんか俺、まあ、あれは演出としてかかってるっていうのと、俺としてはなんかその主人公の脳内でずっと曲がかかってて、
そうですね、主人公のこうこの曲めっちゃうまくその主人公たち弾けてるけど、うんうん、半分こう主人公のフィーリングのバイアスもかかって、よくこの観客にも提示されてんだろうなみたいなところがちょくちょくありましたよね。
なんかそのやっぱ見たくないっていうか、その実際に見たら嫌なこととかが起きてたりとか、あの自分たちにとって全部を肯定できる世界じゃないんだけど、あの脳内で自分の中で音楽をかけたり、自分の大好きなミュージックビデオのシーンと現実をダブらせたりとかすることによって、あのなんとかその世界を自分の好きなものに変えていくっていうのが、なんかすごいシングストリートですごい切実な部分として実はあるなと思っていて、で ラストシーンがその自分が好きなその自分にとっての その女神である女の子、ミューズですよ、ミューズである女の子を連れてちっちゃな船に乗って、
あ、いいっすよね、
でアイルランドとあのあっちのイギリスの
本土
の方ってそんなに距離ないんですよね。だからちっちゃい船に乗っかって
ドーバー海峡よりはないか
で、バーって
東京から千葉ぐらいかな。どうなんだろうな。いや、わかんない。
もう本当になんかちっちゃい船に乗ってバーって行くんですよね、うんうんうん、でなんかもうそこのでなんかもう完全にラストシーンってもう PV みたいっていうかファンタジーの世界で、
まあそうですよね。であれちょっとトゥモローワールドの最後にちょっと似てますよね、うん、
はんはんはん。あ、船に乗って
船に乗って でかい船がいておーいみたいな。
でまあ、なんかすごいこう最後 PV みたいになる、うん、PV というか、まあ、その映画の段階ではミュージックビデオ MV の世界になるんですけど、なんかそれってなんかその現実あまり見たくない現実っていうのと虚構っていうのがあの映画の中で主人公が塗り固めようとして、でもそれでも出てきちゃう両親の離婚とか学校でのその厳しい校則だったりとかっていうのがこう塗り替えたい現実でもそれでも来る現実っていうのは交互に何回もこう重なっていって、うん、でも最終的に主人公がその塗り替えたいその理想の世界に向か妄想の世界でこうその世界もともとの世界を突き抜けていく感じっていうのが
ラスト。いや、これって現実 VS 虚
構。虚構、いや別に新ゴジラではないです。
結局映画って全部さ現実 VS 虚構の話になっちゃうからね。
そうですよね。でもなんかっていうラストがすごい俺は気持ちよくて、今 あとそこのシーンの直前にやっぱお兄ちゃんっていうのが、
あれお兄ちゃんのための映画だって言ってますからね監督も。
やっぱあの映画ってやっぱっていう風に、まあなんだかんだでバンドで成功していく、まあ、高校生で成功できる範囲で言えば結構バンドで成功してますよね。
そうだっけ、
学園祭。
いや、だから学園祭もあれさ観客さ10人ぐらいしかいなかった。妄想の中ではすごい盛り上がった。
でもラストライブすごい人来てたじゃないですか。
え、ラストライブってあのあれでしょ、体育館みたいな
ところ。体育館のところ。
え、あれ妄想じゃなかったっけ。
いや、妄想じゃないですよね。
え、でもそこなんかさ途中妄想に入って、
あ、結構妄想と実際と変わるんですけど、うん、結構最後盛り上がるんですよ。で、あの最後あの校長先生のマスク全員に配って、
あ、
めっちゃ盛り上、結構盛り上がってましたよ。あれ、
いやでもあれ大成功とは言わないんじゃない。だからその確かにその場では盛り上がってはいるけど、まあ、それだけでこう何か世界が変わるっていうより、 あの一晩だけみたいなニュアンスかなと思う
んで。でも最初なんかそのイケてないやつらだった主人公たちが最後あのライブできるとすごい俺大成功だと思いました、ね、
まあまあまあまあ、まあ、
そんな高校生はそんな、だってアイルランドにあれですよ、先行ライオットとかないですよ。先行ライオットとか
高校生ラップ選手権、
高校生ラップ選手権とかないですよ、うん、まあ、っていう、まあ、でまあ主人公は割とまあなんかあの街でできる成功っていうのは結構してくるんですけど、うん、高校生でできる規模の成功っていうのはしてくるんですけど、そこに対してまあその主人公に対してこのいろいろイケてる文化っていうのを教えてくれる存在としてお兄ちゃんっていうのがいるんですよね。でなんか話が進んでいくうちに、まあ主人公が結構バンドで成功してってっていうところで、なんかお兄ちゃんが、でもなんかお兄ちゃんも実は昔バンドやってて、うん、でも結局自分は叶わずに、なんとなく今要はもう半分ニートっていうか、
完全にニートみたいな、
ニートですよね。家の中にだからそのレコードをずらーっと並べてて、でも特に仕事もなくて、
で部屋の中はすごい充実してるんだけど、一歩外に出ては両親はもう離婚寸前で、もう喧嘩して常にしてて、お母さん浮気しててみたいな。
でもなんかそのお兄ちゃんっていうのがその弟に託すようにレコードをこれを聴けこれを聴けっていうのを教えて、でも同時にお兄ちゃんってやっぱその弟に対して嫉妬じゃないですけど、
まあ俺もこいつみたいになみたいな。
でなんか結構そこがお兄ちゃんが爆発するシーンがすごい良くて、
一番最後ですね、
俺がもお前が今こうやってられるのは俺のおかげなんだ、俺がもうちょっと遅く生まれてたら俺はお前になれてたんだよっていうのを叫んで、で持ってるレコードの棚をガシャーンってやって、なんかもうお兄ちゃんのやっぱその今までの鬱屈したものっていうのが爆発するんですよね、はいはいはい、そのお兄ちゃんを見てでも主人公はもう何も言えなくて、でも最後主人公がその女の子と二人でその俺はロンドンに行くんだって言って船に乗り込む時に手伝ってくるのはやっぱりお兄ちゃんなんですよね、うん、やっぱりでお兄ちゃんって多分もうアイルランドから出ることはなくて、多分変わらずにずっとあそこに住み続けるんだろうけど、うん、でもそのお兄ちゃんのおかげで主人公は外に出ていけるっていう、なんかあのラストがすごい良かったですね。
確かにそれ考えると今ちょっと僕の中で評価が上がりました
もん。いや結構今年見た映画の中ですごいシングストリートいい映画でしたね、うん、はい、という感じで最近見た新作ではそんな感じですかね。あとまあなんか最近、まあ、なんか俺なんか聴いてる音楽の話をすると結構なんか俺泉枕とかなんか何らかでドサブカルなもん聴いててあれなんですけど、最近大森聖子さんっていう、
まあ、ずっと好きですよね。
僕すごい好きなんですよ、大森聖子さんの東京ブラックホールっていうアルバムを。
え、そんなアルバムあった？
あの今年の3月ぐらいに出たんです
よ。 そうなんですか。
それがなんかずっと伝えの新作コーナーにあって、
買えよ CD
俺高いしながら、旧作にならないと借りたくないん で、ね、
しかも僕クーポンで100円にならないと借りないタイプです。
あで最近、100円になったんですよ、旧作になったんで、でやっと借りて聞いたんですよ、
はい、
でまあ東京ブラックホールってアルバム全体のことについてはまああれなんですけど、とりあえず1曲目の東京ブラックホールっていう曲がすごい良かったんですよね、すごい良くてですね、まあ、ちょっとその曲について喋りたいなという感じなんですけど、
僕本当大森聖子弱者なんで、ぜひ ご教授お願いします。
なんかあれですね、大丈夫ですか、うん、でも大森聖子って嫌いな人すごい嫌いですよね。
あ、そうなんですか。
え、嫌いじゃないですか。
別にそんな、いやそんな好きじゃない、なんか好きな曲もあるんですけど、
はい、
全体としてなんかこう僕あれを見たんですよ、最近有限会社ハマジム、
はい、
AV メーカーに入ったけど8月いっぱいでこう辞めちゃうっていう岩渕弘樹さんっていう、はい、まあ、ドツイタルネンとか、はい、バンドのドツイタルネンの映像とかも撮ってる人がいて、
はい、
でその人のが2011年に大森聖子さんをこう主体、まあ、真ん中に据えて撮ったムージークラブを公開されたのかな、
はい、
が、あれタイトルが出てくる、あ、サマーセールっていう映画を見たんですけど、
はいはいはい、
でそれどういう映画かっていうと、まあ、その震災があったその夏に大森聖子に密着して2人で何日間かな、何日間かこう新宿のラブホテルに2人で入って、大森聖子はそこで曲作りするのを撮るって、別にセックスとかは撮んないんですけど、
浜島っぽいですね、
うん、あ、まあ、浜島入る前なんですけど、
あ、
もちろんカンパニー松尾とかの影響も受けてる人なんで、まあ、それもその塩梅もあって、まあ、わざわざ選んだのかなと思ったんですけど、で結構僕結構モラリストなんですよ、
はいはい、
結構もう電車とかで大声で喋ったり、食い物屋で、
はい、
普通のレストランとかでこう、 あの携帯で YouTube とか大音量流してるやつ見ると本当になんか殴りかかってやろうかってぐらいのモラリストなんですけど、
あ、モラリストですね、うん、自分でモラリストっていう人初めて見ましたけど、
本当ですか、
はい、まあはい、すいません、はい、
まあ、家の前でこう道路にこうビニールプール出して、まあ、はい、バシャバシャやってるから、まあその人が見たら僕も
モラリストじゃないです、
ね、モラリストじゃないと思うかもしれない、
アナーキーですね、う
ん、まあ、一応モラリストなんです、
はい、
でそれであの本当に嫌だったのが、その大森聖子さんがなんか、はい、あのアルタ前でなんかもうギター弾き鳴らして、はい、これは大森聖子さんの声って結構もうカミソリみたいな声じゃないですか、
あれ
じゃあれみたいなので、はいはい、なんかこうめっちゃ絶叫しながら歌ってるのをずっとこうアルタ前で歌ってるのを撮ってるっていうシーンなんですけど、そことかもう何、僕新生かまってちゃんとかも好きなんですけど、
あ、僕も好きですよ、
あれには結構のこのやってることは確かに迷惑なんですけど、はいはい、結構ギャグ、おいやめろよこんな迷惑なことして、うんうん、まあ、そのニコ生とかツイキャスとか の, あの迷惑な感じもある、はいはい、あるんだけど、でもなんかどっか笑っちゃ う, こう面白さみたいなのがあって、はいはい、なんかこんなバカなことやってみたいな、はいはい、まあ、迷惑だけどみたいなっていうちょっと可愛らしさ、おかしさみたいなのがあったと思うんですけど、その大森聖子さんがやってるのただ本当に迷惑な、まあ、本当言い方悪いですけどメンヘラの女が自己顕示欲を出すためだけに、はい、あんな一番人が集まる、はい、もうアルタ前ビジョンっていうなんか、はい、ビジョンの前っていう分かりやすいところで絶叫してが成り立って、はいはい、もう誰も喜んでないんですよ。でも係員の人もちょやめてここやめてもらえますかって言ってるんで、それ無視してずっとカミソリみたいな声出して歌ってるって見て、はいはい、本当に嫌な気持ちになって、あ、まあ、俺こういう音楽マジ嫌いだわとか思って、これはなんかあえてとか抜きで普通に嫌なもんだなみたいな で結局、まあ、そのちゃんと大森聖子さんの可愛い場所とかも撮ってそこはいいなと思うんですけど、ちょっとなんかあの今にももうなんか泣きながら現れて歩道橋の上に、今ちょっとギター忘れちゃって、家に取りに行ってくるねってこうトテトテトテって走っていくところが、はい、素晴らしいんですけど、はいはい、まあ、全体的にまあその音楽性は結構そういうなんです。ただなんかよくわかんないな、その岩渕さんがなんか指定したよくわかんないこう高速道路の途中とかでなんか、はい、なんかカミソリみたいな声で歌って、彼女はそれでも歌い続けるのであったみたいな感じで終わるっていうので、僕結構あんまり好きじゃないなと思った映画だったんですけど、やっぱあれにその何、一元さんが大森聖子って絶対聴けば好きになるのはわかるんですよ。ハマっちゃってこんだけもういろんな人が魅了されててもう最近出てきた歌詞だけど もう人生で一番好きだって、もうかつての椎名林檎とか、それこそ雪とかみたいになんかなる人なんだなっていうのはすごい分かるんですけど、やっぱそこの最初に見た時のこうインパクトで、あれでしょ、なんかすごい迷惑の歌歌ってる人でしょみたいなイメージがちょっとあって、そこまでちゃんと聞く気にならないっていうのが正直なところなんですけど、
なんかあれですね、迷惑な歌歌ってってなんかそのシングストリートの校長のような発言じゃないですか。
いやでも あいつらちゃんとやるべきところでやってるんじゃないですか。
そうですね、確かにそれはそうですね。
まあね、ロックなんで大体迷惑なもんですからね。
でまあそうです、東京、まあ僕大森聖子すごい好きなんですけど、はい、まあその「東京ブラックホール」っていう曲がすごい良くてですね、まあ、ちょっとこれ曲のちょっと解釈というか、まあ、歌詞が結構どうとでも取れるんで、なんかちょっと、はい、どうとでも取れるってわけじゃないですけど、ちょっと俺なりのちょっとこの曲の歌詞がすごいいいなっていうの
を、僕全く知らないんで、じゃあ、はい、お願いします。
でまあなんかそのこの曲ってまあどういう話か、話っていうか、まあ俺歌詞をちょっと読み取っていく、まあ、俺的に読み取っていくと、なんかその最初その世界に対して、世界、世の中全体をすごいちょっとこうもう諦めてる、もうこんな世界なんてくだらないって思ってる男の子が、まあ、なんとなくその、最初の歌い出しがゼロソング、駅前開発で駄菓子屋が潰れた、水風船の爆弾で僕がこの街を壊すはずだったっていう歌詞で始まる。
なんかいいじゃないですか。僕なんか大森聖子のなんか聞いたことある、そのサマーセールとかでやってた歌詞とかだと、こんな薄っぺらい迷惑なことやってこんな薄っぺらい歌詞歌ってんのかよってちょっとけみたいな感じだったんですけど、なんかめっちゃいいじゃないですか。
でなんかまあそのもう世界をもうこんなくだらない世界壊したいぐらいな風に思いつつも、はい、この世界にもう俺は飽き飽きしてるっていう男の子がなんとなくこう自殺をほのめかすような感じで、はい、まあ歩いてると、はい、でまあその自殺っていう風には書いてないですけど、なんとなくこうもうこの世界などうでもいいやって、この世界とおさらばしようと思ってる男の子が、まあそのまあ、多分自殺ですよね。どこかから飛び降りようとして行った先に、まあ、ビル風スカートが浮かぶ赤いシミのパンティーと目があったっていう、まあ、一人の女の子と出会う、出会うんですけど、少女と会うんですけど、その女の子も同じように、まあ、なんかその世の中をもう諦めてて、なんとなくその主人公と同じ、主人公とその少年と同じようにこうこの世界から飛び降りようとしてる感じがあると。
赤いシミのパンティーっていうのはメンスのことですか。
メンスのことじゃないですかね。アンネのことじゃない
ですか。だからそういうところもなんかその あるじゃないですか。こう生理についての歌を歌う女歌手、女、まあ、女サブカルメンヘラ歌手のケースってあるじゃないですか。だから戸川純 の玉姫様とか、
はいはい、
交感神経子宮に移りみたいな、はいはいはい、生理めっちゃ痛いみたいな、はいはいはい、まあ、難しく歌ったみたいな、はい、っていうのもなんかこう、あ、また生理の歌かいけみたいなのがちょっとやっぱりその大森聖子にこう入りづらくさせてる一個の理由なんじゃないかなとか思ったりもするんですけど。
なるほど。で、まあ、でまあそういう風にその、まあ、同じようにこう世界を、はい、まあ、諦めてる少年と少女があるわけなんですけど、
また血で濡らしながらね、
血で濡らしている女の子があるわけなんですけど、で、まあ、なんかその同じような女の子を見た時にその主人公は止めようと思うんですよ。多分止めよう、その
自殺を
止めようと思う、うん、と思うんですよ、この曲の中で。なんだけど主人公も同じようにこの女の子と同じにこの世の中っていうのも諦めちゃってるから、はい、かける言葉が見つからないんですよね。その
俺に言えたことじゃねえか。
そう、こういう歌詞があってですね、最初から希望とか、歌っておけばよかったわ、忘れたわっていう歌詞があるんですけど、まあなんかそのかける言葉がなくて、はい、でその二人っていうのは飛び降りる先を目の前にしてどうせ超えるかける言葉も見つからないでこう佇んでるんですよね、
うん、
でその二人の前に何が出てくるかっていうと、ここがすごいいいんですよね。街明かり、働くおっさんで僕の世界がキラキラ、生きてるってほらちゃんと綺麗だったよねっていう、うん、まあなんかそのまあ待ってくださいね。その前ですね、その前にあ、すいません、ここですね。街明かり、働くおっさんで僕の世界がキラキラ、人が生きてるってほらちゃんと綺麗だったよね、夜の海、水面を移ろう光に飛び込め、この街は僕のものっていう、まあなんかその要はその飛び込む先っていうのが、まあ、暗い海があって、うん、で海の向かい側に
ビル群
があると。でそのビル群はが綺麗っていうのは分かるんですけど、うん、その主人公たちはそのビル群が綺麗って言ってるわけじゃなくて、そのビルになんであのビルが光ってるかっていうと、その中で、みんな働いてる人たちがいて、
でなおかつその人たちが発する光が映ったものが綺麗みたいなこと。
いや、でもその光はとりあえず綺麗だと思っていて、うん、でも要はでもその対岸にいる主人公たちっていうのはその世界のその働くおっさんたちの世界には、入っていけないわけなんですよね。だからそのものすごいエネルギーでもう動き続けて働き続けてるその世界には入ることができない、はあ、主人公たちっていうのが、その、まあ、この曲のタイトルが東京ブラックホールなんですけど、多分その東京ブラックホールってその目の前にある海のことで、
うん、
その海っていうのは多分ブラックホールって光も何でもかんでも吸い込んじゃう光のことじゃないですか、うん、でそこの光のビルの光のおっさんたちの光の中に入れなかった人たちを飲み込んでっちゃう闇、そこに入れない、ある意味死のイメージだと思うんですよ、うん、その働くおっさんたちっていうのはものすごい強烈な生きてることのイメージ で、うん、でその前にあるそこに光に入れない奴らを飲み込んじゃうイメージとして、その東京までなのか分かんないですけど、あの暗い海があって、でその主人公たちはそこに飛び込む手前のところでなんとか踏みとどまってるんだけど、でもその二人っていうのは飛び込むのをやめようっていう力もなく、その死の淵のギリギリのところで踏みとどまってるような状態で、でも主人公にはかける言葉がないと、でっていうのが最初の状況としてあって、でまあ、例えばその働くおっさんの世界のことをですね、例えば朝には朝の、夜には夜の挨拶を、愛し方を繰り返すだけっていう、まあ、そのもう同じようにその同じ毎日のルーティンを繰り返してて、でもそれが回ってることってものすごい綺麗なことだし、なんか結構ロックっていうか、なんか
それあのリップ・バン・ウィンクルでコッコが言ってたことじゃないですか。
あ、そうなんですか。
え、見たじゃん一緒に。
あ、見ましたけど、
この世界っていうのはすごいなんか綺麗なもんなんだよみたいな言うじゃん、うんうんうん、なんか物買った時にありがとうって言われてみたいな、なんかなんかメンヘラが一周してなんか当たり前の幸せに気づくみたいな、ちょっとそれに近いところ、
近いところありますね。でなんかそのおっさんって綺麗なものじゃないじゃないですか。
まあまあまあ、
でも働くおっさんがでも走ってる光が綺麗っていう、なんかそう、ね、そうなんです。なんか今でもすごいそういう感じですね。今神宮の新国立競技場建設跡に昨日の台風で大きな水たまりができて、
あ、ほらすげえ東京ブラックホールや、
ビルの光が浮かんでいるんですけど、なんか本当に東京ブラックホールって感じですね、まあ、っていう状況で今お送りしているのですが、まあ、っていうそのものすごい巨大な生きることのイメージ、
はい、
でそこに入れない2人の前にその2人を吸い込んじゃうその巨大なブラックホールっていうのがあって、でその縁で主人公たちは飛び込むこともできずに佇んでるっていう、 なんかすごい情景としていいなと思っていて、でなんか俺この曲聴いた時にもう一曲思い出した曲があってですね、うん、井上陽水の帰れない2人っていう曲があるんですよ。
山田君その曲好きです
ね。めっちゃ好きなんですよ帰れない2人って。で帰れない2人ってどういう状況か、まあ、どういう歌かっていうと、そのこっちは海じゃなくて山なんですけど、その多分峠なんですよ。多分あの情景としてはね、あの悪の花っていう漫画の
桐生市みたいな
五感ら辺のその2人が
山越えようとする、
自転車で2人だけで山越えようとするシーンに近いと思うんだけど、
そのうわーってとこね、
こんなくだらない街って言って2人で町から抜け出そうとして峠に峠へを登っていくと、であの峠の頂上、峠を登って山の頂上から町を見下ろすと、自分たちが住んでた世界が発してる町明かりが、あ今これ帰れない2人の話をしてますね、
はい、
あの 町の明かりがそこに光ってて、で2人はそれをずっとあの井上陽水の曲の中では、2人はその自分たちがさっきまでいたその町明かりっていうのをずっと見てて、で、まあ、歌詞がこんな感じであるんですけど、僕は君をと言いかけた時、街の明かりが消えました。もう星は帰ろうとしてる。帰れない二人を残してっていう。なんか多分街明かりってその、うん、まあ、東京ブラックホールにしてもこっちの帰れない二人にしても多分世界の象徴だと思う。世界だったりそのものすごい勢いで回ってその、まあ、世界イコール生きてる人たちの営みだと思うんですけど、うん、まあ、帰れない二人ではその夜になっても街の明かりが完全にふって消えて、で星の光も降って消えて、で世界にその主人公その男女2人だけが取り残されて、でもうそのものすごい勢いで回ってその生きてる人たちの世界っていうのはどんどん遠くに行っちゃって、
てか普通に朝が来たっていうこととしても捉えられると思うんだけど、
おというと
えだってその街の明かりが消えるわけでしょ、うん、で星も消えるって、それなんか朝になったんだよみたいなことじゃない、
あでもその後続くのは帰れない2人を残してなんですよ。
だ2人わけは夜続いちゃってるみたいな感じ。
ああでもどっちにしろだからその世界から取り残されるわけじゃないですか、うん、でそれに対してこの大森聖子の東京ブラックホールって街明かりって消えないんですよ多分この曲のイメージだと、うん、なんかまあこれ俺の解釈ですけど、うん、あの働くおっさんで街の光がキラキラで、はい、あの人が生きてるってほら綺麗だねっていう、多分そのおっさんたちが発する光でビルの光ってるビルの明かりって多分24時間消えなくてずっと光ってるんですよ。24時間ずっとその生きてるっていうビルが象徴の光がついて、でもそれって当たり前のことのようだけど、でもそこって結構ブラックな感じじゃないですか。ブラックっていうか、まあそうですよね、ものすごい過酷な状態で働いてて、で東京ブラックホールの歌詞で、まあなんか地獄地獄、なんだっけな、地獄地獄見晴らしのいい地獄っていう、まあそれはそうか、主人公たちの効果、すいませんちょっと今自分で今考えながら喋ってるんですけど行ったり来たりするんですけど、まあそのずっとこうものすごい勢いでものすごい速さで同じような挨拶を何日も繰り返して何回も繰り返して同じような日々の繰り返しっていうものの美しさを主人公たちは語りつつも、その帰れない二人で主人のあの二人っていうのはもうそこ世界から取り残されるんだけど、ブラックホール東京ブラックホールの二人っていうのはずっと世界と対峙し続けなきゃいけなくて、でもなんかそのものすごくその自分たちはその街の明かりがビルの明かりが綺麗でそこに綺麗だなって思って、いいものだなって思うんだけど入れない二人っていうのが、ずっとその入れない人たちを飲み込む死の淵の前でずっと佇んでるんですけど、で最後この曲はこんな風に変わっていてですね、街明かり働くおっさんで僕の世界がキラキラ、人が生きてるってほらちゃんと綺麗だったよね、君と僕手をつなぎたった1秒生き延ばす同じ朝を重ねていく、時が来た今捉えてよ今捉えてよ今すぐに消えちゃう全てを歌っていくのさ、地獄地獄見晴らしのいい地獄っていう、なんかその最初その飛び降りるっていうかその東京のブラックホールに飲み込まれる、うんつもりでもうこんな世界くだらないと思って来た少年と少女っていうのが一人だと生きられないから二人で手をつないで、でもそれでも生きづらいんだけどあのなんとなく生きていく覚悟をして、でたった一秒生き延ばすっていう、
イットフォローズの最後じゃないですか。
そうですよ。で同じ朝を重ねていくって、だからそのさっきの朝には朝の夜には夜の挨拶を愛し方を繰り返すだけっていう、その向こう側のビルの街明かりの生き方っていうのを一人だとできないかもしれないけど二人でなんとかやって生きていこうって、このくだらない世界で生きていこうっていう覚悟をする曲っていう感じが、
イットフォローズのテーマソングなんじゃないですか。
これめっちゃいいんですよこの曲、うん、っていう風になんかで、なんかそのさっき武木さんが言ったみたいに、やっぱなんかその赤いシミのパンティーとか、
で、なんかその2番の歌詞が、体育倉庫で僕の裸が君を持ってねじれる動画があいつから届いたんだってね、痛みが分かるようだなんて弱い正義で今宵射精とかって、なんかその結構そのリリーシュシュの全て の, なんかのオナニーをさせられるシーンをなんかこう連想させるような、結構嫌なこととかも結構なんか残酷さのあるようなことも歌われたりするんですけど、なんかそれでもなんかその場所で生きていく覚悟をもう一回主人公がこの一曲の中でし直すっていう、これめっちゃいい曲だなと思って、
いいっすね。
なんかで僕は今働くおっさんの
側になって、
働くおっさんの側にいるんですけど、結構大変なんですよ働くおっさんの側、はい、マジで辛いんですよ。でなんか割とよく聞いてます、はい、
そっちのおっさん側からも見てるぞと。
そうなんですよ、
縁に立ってるお前らのこと知ってると、
知ってるぞ、
こっちの光の中に俺はいるけど、
はい、
一人で生きてるぞと。
そうなんですよっていう、結構
あ素晴らしい
いい曲だなという、
素晴らしい大森聖子論でした、
ね、大森聖子論っていう、まあ、感じですね。
なるほど、は
い、でまあ、
ありがとうございます。
じゃあちょっと、あとなんか最近やっぱ見た、
あれで、あ、じゃあ後半に行きますか。
後半ですかね。
ちょっと立ち音してきていい？
あ、じゃあちょっと一回切ります。はい、はい。